拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週は復活祭でした。死んだイエス様3日目に復活されました。ということはイエス様は今生きておられるということです。皆さんイエス様が生きておられることを知っていますか？生きておられるイエス様と交わっていますか？関係がありますか？キリスト教というのは生きておられるイエス様とですね、関係を持っていく生活、これがクリスチャン生活です、ね、イエス様は生きておられます。そして働いておられます。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。一緒に聖書を開きましょう。最初にローマ人への手紙第13章です。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所、修法に書いてある通りです。では稲富兄弟、ローマ人への手紙13章の14節だけを最初1箇所だけ読んでください。
主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。
はい、主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。4月に入りました。日本では毎年この時期になりますと、学校ではですね、新入生の入学式、まあ在校生も上の学年に進級をいたします。また企業や観光庁では入社式を行い、フレッシュマンは希望を膨らませて新しい職場に就き、転勤やですね、移動があるのもこの時期です。まあ、今日ここに集まった人の中、真澄兄弟も新しい職場での仕事がスタートし、まあ、木崎ちゃん来ていませんけども、木崎ちゃんもですね、希望していた高校に入学し、自分の目標に向かって第一歩をスタートしました。学校や会社に入れば、多くの場合そこでユニフォーム、制服を着用いたします。そのことによって、ああこの人はこの学校の生徒だと、この仕事をする人だと分かります。警察官はですね、警察官のユニフォームを着ますし、消防士は消防士のユニフォームを着ます。今読んだところ、聖書は兄弟姉妹皆さんに主イエスキリストを着なさいと言っているのです。あなたが着るユニフォームはイエスキリストだと言っているのです。あなたはイエスキリストのユニフォームを着なさいと、こう聖書は言うのです。ですね。実はこの表現は聖書の他の箇所にも何箇所か出てきます。ガラテヤ書3章27節、エペソ人への手紙4章24節、コロサイ書3章14節にも、いずれもあなた方はキリストをその身に着たのですと、そのような表現になっています。では今日のですね、説教のタイトル、主イエスキリストを着なさいというのはどういう意味なのでしょうか。まあ、今流行りのゆるキャラのようなですね、キリストのぬいぐるみがあるのでしょうか。ね、今日も2つの質問を皆さんに修法にしています。第一の質問、主イエスキリストを着るというのはどういうことですか。そして兄弟姉妹、あなたは主イエスキリストを着ていますか。このことを考えながら今日の説教を聞いてください。今日はですね、学校の入学と進級に例えて聖書が語る主イエスキリストを着なさい、このことを3つのステップからお話をいたします。第一のステップ、それは入学です。はい、ルカの福音書15章を開いてください。ではルカの福音書15章の最初に17節から19節まで、稲富兄弟読んでください。
しかし我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。
はい、 このところは聖書の中では大変有名な放蕩息子の例えです。父がまだ生きているうちに財産の分け前をもらった弟息子は父のもとから遠く離れ、財産を湯水のように使い果たし、すべてをなくしました。加えてその国に飢饉が起こり、食べるにも困った息子は豚の世話をし、豚の食べる餌でさえですね、食べることもできず、まあ、惨めなですね、生活を送りました。この弟息子の姿、それが今日誠の神、愛の神のもとを離れた人間の姿です。栄光の神様の目から見れば、今日私たち人間の姿は豚の餌さえも食べられないこの惨めな弟の姿と同じなのです。我に返った、口語訳では本心に立ち返った、リビングバイブル訳ではやっと目が覚めたですね。弟息子は自分がこのような惨めな人生を送っている原因のすべては父のもと、愛の父のもとを離れたからだ、そのことに気がついて父のもとに帰る決心をいたします。はい、二十節を読んでください。
こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。
まだ家までは遠かったのに、天の父なる神様はユダヤ人だけではありません。遠く離れていた異邦人でさえ、異邦人である私たちを見つけてくださいました。このことは使徒の働き22章21節に書いてあります。神様の方から近づき、御子イエス・キリスト様を使わせてくださいました。はい、21、22を読んでください。
息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。
はい、悔い改めて父のもとに帰ってきた弟息子に対して22節。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。神様は私たちを子供とですね、呼んでいてくださいます。一番良い着物というのは何でしょう。主イエスキリストの十字架の血によって清くされた義の衣、救いの衣です。神様が私たち人間に与えてくださる最大の祝福、それは兄弟姉妹イエスキリストの救いです。これがもう最大の祝福です。兄弟姉妹、果てしなく高価なもの、値段のつけられないものは無料です。太陽の恵み、天からの雨、無料です。空気も、まあ、水は汚染されているために水道代を払っていますけど、もともと無料です。お母さんの愛も無料です。プライスレス、果てしなく価値のあるものは無料。イエス・キリストの救いも無料です。皆さんは天国へ行くために何の代価を払う必要はありません。この弟息子のように神様から遠く離れていた罪を悔い改めて、イエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れる、これだけです。向きを変えればよいのです。神様の方に向きを変えて近づくことです。これだけがあなたがしなければいけないこと。救いはですね、無条件の神様の恵みです。で、初めに開きましたですね、ローマ人への手紙の13章にもう一回戻ってください。稲富兄弟、11節からじゃあ14節までを読んでください。ローマ書13です。
あなた方は今がどのような時か知っているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。 というのは、私たちが信じた頃よりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。主イエスキリストを着なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。
11節の後半から、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。12節、夜は更けて昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしい正しい生き方をしようではありませんか。この御言葉は4世紀最大の教部といわれ、神の国告白録を表したアウグスティヌスの改心した時の御言葉です。4世紀キリスト教最大の教部といわれたですね、アウグスティヌス、お母さんはモニカといいます。彼は告白録という本の中でこう書いています。若い時、淫乱公職の生活をし、いかがわしいところに出入りしていた。彼のために母モニカは心を裂いて祈り続けました。ある時、アウグスティヌスの耳に子供の歌声のような声で、とってよめーとってよめーという声が聞こえた。彼はこれを聖書を読めということだろうと思って、そばにあった聖書を開いて読むと、このロマ書13章からの12節14節の御言葉、今読んだところですを読みました。私はそれ以上読もうとは思わず、その必要もありませんでした。この節を読み終わった瞬間、いわば安心の光とでも言ったものが心の中に注ぎ込まれ込まれてきて、すべての疑いの闇は消え失せてしまったからです。これがアウグスティヌスの改心、時に AD386年、アウグスティヌス32歳の時、こうして初代教会最大の教部が誕生いたしました。エペソ人への手紙2章の8節から9節私だけお読みいたしますあなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのでありません。誰も誇ることのないためです。皆さんはもうこの救いの衣をですね、着ておられるでしょうか。イエス・キリストを着なさい。人生の向きを変えて、罪を悔い改め、イエス・キリスト様をあなたの救い主と受け入れなさい。神様は皆さんに一番良い着物、義の衣、救いのユニフォームを着せてくださいます。これが第一のステップですね。神の国の入学です。ではですね、主イエスキリストを着なさい、第二のステップに移ります。まあ、日本の中学校や高校ではですね、3年生、まあ、3年間あります。1年生は2年生にですね、進級いたします。巨大姉妹、皆さんはもういつまでもですね、何年経っても1年生のクリスチャンにとどまってはいけません。つまり救いだけしか知らないですね、救いのクリスチャンにとどまってはいけません。第2のステップ、それはクリスチャンとしての品性、イエス・キリストの姿に変わっていかなければなりません。じゃあエペソ人への手紙4章を開いてください。はい、で初めに22節から24節です。稲富兄弟、読んでください。
その教えとは、あなた方の以前の生活について言うならば、人を欺く情欲によって滅びてゆく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と誠意をもって神にかたどり作り、かた かたどり作り出された新しい人を身につけるべきことでした、
はい、ここに23節24節、またあなた方が心の霊において新しくされ、真理に基づく義と正義をもって神にかたどり作り出された新しい人を身に着るべきことでしたと、でこのようにあります。あなたは新しい人を着なければなりません。そしてその前に22節はですね、こう書いてあります。人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、古い人を脱ぎ捨てるべきこととあります。新しい人、キリストのユニフォームを着るためには古い人ですねを脱ぎ捨てなければなりません。またマルコの福音書10章の50節のところで、イエス様が盲人のバルテマイを癒されたところがあります。イエス様が盲人を呼ばれた時に、バルテマイはどうしたか、彼の古い上着を脱ぎ捨ててと書いてあります。彼は古い上着を脱ぎ捨ててイエス様のところへ行きました。過去の習慣、過去の生活を脱ぎ捨てたということです、ですね、イエス様のところに行くには古い人を脱ぎ捨てなければなりません。新しい人と古い人を一緒に着ることはできないのです。古い人というのは何でしょう。ここに以前の生活とあります。あなたが救われる前の生活のことです。人を欺く情欲によって滅びていく古い人、リビングバイブル訳では肉欲とごまかしにまみれ骨の髄まで腐り切っていると、このようにあります。その具体的な内容が25から31節までに記されています。じゃあ稲富兄弟、エペソ4章の25から31までを読んでください。
ですからあなた方は偽りを捨て、おのおのの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい、
はい、32まで読んでください。
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。
ここに何々しなさいと16回書いてあります。まあ、全部説明ちょっとするの時間かかりますので、4つのことだけを見ていきましょう。27節、第1番目、27節、悪魔に機会を与えないようにしなさい。悪魔にチャンスを与えてはいけません。フレシマイ、皆さんが罪を犯すとき、それは悪魔に機会を与えることになります。悪魔に取っ手を与えるのです。掴むですね、その機会を与えるのです。それが初めは小さなことであっても、悪魔はそれに手をかけてですね、ますます大きな罪に引きずり込みます。自分の力では抜け出すことができなくなり、あなたを破滅へ陥れます。高い地位についている人が、罪を犯して破滅していく例を私たちは何度も見ています。人が罪を犯すとき、3つの動機です。第一、誰も見ていないから。二つ目、みんなやっているから。三つ目、一回だけだからですね。これが人が罪を犯す時の動機ですですね。もう一回言います。誰も見ていないから、みんなやってるから、一回だけだから。一回では終わらないわけです。 ですね。それは皆さん知っている通りです。悪魔に罪を、悪魔に機会を与えないようにしなさい。2番目、29節です。悪い言葉を一切口から出してはいけません。アメンですか？アメンですか？実行していますか？悪い言葉は一切口から出してはいけません。つられて出したことはないですか？ですね。はいですね。まあ、悪い言葉というのは下の5章のですね、3節4節に書いてあります。では稲田美兄弟、エペソ5章の3から4読んでください。
あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。
3節に不貧困、汚れ、むさぼりとあり、4節にみだらなこと、愚かな話、下品な冗談とあります。兄弟姉妹、皆さんがクリスチャンになって最も変わらなければならないことでですね、それは言葉です。あなたは言葉が変わらなければなりません。アメンですね。言葉が変わらなければなりません。マタイ12章34節に、心に満ちていることを口が話すのですとこう書いてあります。御霊、聖霊をうちにいただいている兄弟姉妹たち、皆さんはうちにおられる御霊が話させてくださるですね、清い言葉を語らなければなりません。クリスチャンになることを戒心と言います。この戒という字はですね、口を2つ書く戒です、ですね、回るという戒です。外側の口はあなたのこの唇です。内側の口は、これは聖霊の口なのです。聖霊の口をあなたが代弁する、これがクリスチャンという戒心という言葉の意味です。だから内なる聖霊が語られる清い言葉をあなたは語らなければなりませんですね。クリスチャンになって一番変わらなければいけないのは言葉なんです、ですね。悪い噂話に同調などしてはいけません。3番目は30節です。神の聖霊を悲しませてはいけません。聖霊様は人格を持った神様です。ですから喜ばれるし悲しまれるの方です。31節読みます。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなど一切の悪意とともに皆捨て去りなさいですね。これは聖霊に喜ばれないことです。兄弟姉妹、問題はですね、あなたが成したこと、語ったことが聖霊を悲しませているということがわからないことが問題なのです。私は聖霊をね、悲しませたのではないだろうかですね。これがわからないことが問題です。聖霊に対して敏感であってください。聖霊がどのように思っておられるか、悲しんでおられるか、喜んでおられるかを知るようになってください。それはあなたが聖霊との関係です、交わりによってますます深くその関係をですね、聖霊の思いというのを知ることができるのです。聖書の中に、私たちはキリストの思いを持っていますと書いてあります。キリストについての思いではないです。キリストの思い、キリストが持っておられる思いを私たちも持っていますと聖書に書いてあります。ですから聖霊が悲しんでおられるか、喜んでおられるか、そのことを知るということです、ですね。ですから神の聖霊を悲しませてはいけません。イエス・キリストを切るということは、聖霊と感情を同じにするということです。聖霊とあなたの感情を同じにするということです。4番目、32節、互いに許し合いなさい。許しは全ての心の縛りからですね、解放される鍵です。兄弟姉妹、あなたは人を許さない限りですね、あなたの心は自由になりません、ね、 イエス・キリストを切るということは、イエス・キリストと同じ人格品性を身につけなさいということ。それはあなたのうちにおられる聖霊にですね、思いも言葉も行いも支配されるということでありですね、これが聖霊に満たされるということです。はい、では3番目のステップ、イエス・キリストを着なさい、3番目のステップに移ります。では聖書ヨハネの福音書12章を開いてください。24節です。稲田美兄弟、読んでください。
まことにまことにあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます、はい。
まあ、大変有名な御言葉です。一粒の麦が、ね、地に落ちなければそれは一粒のまま、死ねば豊かに実を結びます。さて皆さんは第3のステップ、3年生になりました。あと1年で卒業です。クリスチャンとしての卒業、それはつまり天国に行くことです。しかしその前にどうしてもしておかなければならないことがあります。それは実をつけるということです。実をつけるですね、すなわち実を結ぶということです。聖書は実について3つのことを語っています。第一は御霊の実というのがあります。これはガラテヤ書の5章の22から23に書いてあるところで、皆さんがよく知っている御言葉です。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。実を結ぶ人になりなさい。で、第一が御霊の実、心の御霊の実、つまりイエス・キリストに似るイエス・キリストと同じ品性を身につけるということです。はい、そして2番目の実がありますで、ね、これは行いの実という形で書いてあります。エペソ5章を開いてください。8節から11節です。では稲田美兄弟、エペソ人への手紙5章の8節から11節までを読んでください。
あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい、
はい。8節、あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。皆さんは光の中にいますし、皆さん自身が光です。ですね。光の子供らしく歩みなさい、ね。そして次に光の結ぶ実というのが書いてあります。あらゆる善意。これはですね、慈悲心、憐れみの心を持つという意味です。ギリシャ語の原文では。次に正義、正直、道徳的な不正をしないこと。お釣りをもらいすぎないようにしましょう。ちゃんと返しましょうですね、はい。注射してはいけないところは注射しないようにしましょうですね、はい。まあ、小さなことも含めてですね、小さなことに注意をいたしましょう、ね、正直ですね、道徳的な不正をしないことです。リンカーンという人はですね、大統領になる、議員になる前にですね、お店で働いていました。店員でした。一日の売り上げをですね、計算したらどうしても金額が合わないですね。お金をもらいすぎているんですね。誰が間違ったんだろう、あの人だろうか、この人だろうか、その日のお客さんをずっとですね、考えて、あの夫人だと気がついて、その日のうちに、夜のうちにですね、遠いところまでそのお金もらいすぎましたか、返しに行ったという、まあ、リンカーンのですね、そのようなお話がありますですね。正直であることですね。それが光の結ぶ実であると聖書は教えるわけです。ですね。正直でありましょう。はい。 次に真実とあります、真面目で誠実なことです。で、このこれは一つの実で単数で書いてありますですね。カルポスという意味です。実節を読み出します。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。11節、実を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。クリスチャンというのは不正をですね、明るみに出すものであって書いてある。責めなさいですね、間違いを指摘しなさいということです。あなた間違ってるよと指摘しなさいと書いてあるのです。明るみに出しなさい。そして第三の実で、これはですね、魂の救いです。イエス様を知らない人をイエス様のもとに導くこと、これは聖書は働きの実とこのように言っています。第一コリント9章1節です。まあ、先々週3月24日の礼拝説教の中で、私は一人の男性のことをお話をいたしました。名前は別府正弘さんと言われます。3月23日土曜日に私に電話がありました。別府正弘さん58歳、昨年10月に最愛の奥さんを亡くされました。まあ、声はとても沈んでいました。どうしてこの電話番号を知ったのですかと尋ねると、教会からトラクトが入っていましたとのこと。誰かに話を聞いてほしい、すぐに会いたいということでしたが、その日土曜日でしたので月曜日にお会いしましょう。25日に私の方から出かけていき、アパートに入り2時間ぐらい話をしました。彼は18歳の時からもう40年間一人で聖書を読んでいるとのこと。まあ、聖書の知識がありました。それで私は、ではイエス・キリストの十字架の意味は知っていますかと。彼ははっきり知りませんでしたので、その十字架と救いを語り、ペップさん、このイエス様をあなたの救い主と信じますかと尋ねると、はいと言われたの ですね、私の後につけてくださいと信仰告白をしました。聖霊によらなければ誰もイエスを主と告白することはできません。まあ、その後もですね、彼と交わり、どうぞ教会へ来てくださいと言って、まあ、来週14日から来ますということで、まあ、彼は来るでしょうですね。まあ、そのように言っています。感謝です。修法にこの教会ではですね、まあ、昨年の後半より多くの人との関わりというのが与えられて、イエス様を救い主と信じますという人が起こされています。先週もお明かししましたようにですね、住兄弟のお母さん桃江さんを訪問した時に、平野住子さん、そのことありましたか、もう初めて会ってイエス様を信じますと84歳の方、女性の方ですが、信じて受け入れました。クレシマですね、どうしたら実を結ぶことができるのでしょうかですね。今読んだところヨハネの福音書ですね、に、戻ってください。12章の14節です。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦、これはあなたのことです。もし地に落ちて死ななければ、あなたが生きていれば、それは一粒のままあなただけです。しかし、もし死ねば、あなたが死ねば豊かに実を結びます。これが実を結ぶ秘訣です。実を結ぶ方法、兄弟姉妹、それはあなたが死ぬことです。どういうことでしょうか。一言で言えば、明け渡すこと。あなたは目標に向かって力の限り努力しなければなりません。しかしですね、結果を、常に結果を神様に委ねていくことですですね。何かに向かって努力をしますけどもですね、常にその結果というのを神様に明け渡していくことですですね。これが死ぬということです。修法に記しておりますが、私は中国のクリスチャンの DVD を見ました。4部に分かれていて、それぞれに素晴らしいクリスチャンの証とその歴史が描かれています。 まあ、とりあえず10枚ダビングしていただきまし、いただいています。希望者には無料でお渡しいたしますので、DVD の再生装置やパソコンを持っている方はぜひ見てください。ですね。今中国で起きているクリスチャンの証しで、これは人間の技ではありません。聖霊様の技です。身はイエス・キリストにつながることによって聖霊様が結ばせてくださいます。ですね。あなたはですね、キリストにつながる枝であり、管であればよいのです。あなたの意思でですね、身を結ぶのではありません。神様が結ばせてくださいます。今日はイエス・キリストを着なさいというテーマで語りました。学校や会社に入るとユニフォーム、制服を着ます。なぜユニフォームを着るのでしょうか。3つの理由からです。第一、その学校や会社に属するものであるということ。皆さんがイエス・キリストの義の衣、救いのユニフォームを着るときに、あなたはこの世のものではなく、神の国に属するものであるということが証明されているわけです。イエス・キリストの救いはですね、神の国の一員であることの証明なのです。ですね、これがユニフォームを着る第一の理由です。2番目の理由ですね、それは権威を持つためです。警察のユニフォームを着ている人は警察権、国家の権力を持っています。ですね、背後に帯びています。だから警察のユニフォームをですね、着ている人が手を挙げれば、どんなに猛スピードをですね、走っているダンプカーでも止まるわけです。警察権というのに国家権力を帯びているからです。あなたがイエス・キリストのユニフォームを着ているのは、神の国の権威を持つということなのです。そのことによって、あなたは魂を救いに導くことができ、悪霊を追い出し、人々を癒し、ですね、呪いから解放することができるわけです。ユニフォームを着るということは権威を帯びるということなのです。で、ユニフォームを着る3番目の理由ですね、それはその働きをするためです。スポーツをする人はそのスポーツにふさわしいユニフォームを着ます。短距離やですね、マラソンをする人はできるだけ軽装をします。重装備しません。走れないからです。しかしながら消防士はですね、熱に耐えるようなですね、頑丈なね、消防服を着ます。その仕事をするためにそのユニフォームが必要なのです。クレシマン、あなたはこの世の君悪魔サタンと戦うためにキリストのユニフォームを着るのですですね。そのことはエペソ人への手紙5章の11節から18節に書いてあります。まあ、修法には書いてないですけども読んでみましょうか。で、稲富兄弟エペソ5章あごめんなさい6章を開いてください。はい、ちょっと長いですけども、エペソ6章のじゃあ11節からですね、18節まで、で稲富兄弟読んでください。
悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから、邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。では、しっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。
はい。主イエスキリストを着なさい。ここに私たちクリスチャンがですね、まとうべき装備というのがですね、記されています。 これによってここに書いてある私たちの戦いは血肉人間が相手ではありませんと書いてあるんですね。試験力この暗闇の世界の支配者たちまた天にいる諸々の悪霊に対するものこの世の君悪魔サタンとその部下悪霊どもとの戦いですと書いてある。そのために私たちはこの武具を身につけなければならない、ユニフォームを着なければならないということです。ですね。今日の質問、初めの質問です。巨大姉妹、シエスキストを着るということはどういうことでしょうか。このことはもうお分かりになったと思います。では、皆さんはイエスキリストを着ておられますでしょうか。ですね、その武具を着ておられますでしょうか。イエスキリストのユニフォームをいつも着ていますか。まあ、脱いだり着たりしてですね教会に来てるときは着てくるけど出たら脱ぐとですね、そういうことにしていませんかですね。いつもキリストの皆さんその身に着ておられますかですね。いつ何時敵が来てもあなたはそれに立ち向かうことができますか、ね、いつもキリストのですね、イエスキリストを着なさいということです。今日はイエスキリストを着なさいというタイトルで3つのステップから語りました。簡単に おさらいいたします。第1のステップ、イエスの血によって全く記憶された義の衣、救いの衣を着なさい。第2ステップ、古い衣を脱ぎ捨て、古い生活を脱ぎ捨ててですね心の霊において新しくされ、キリストにかたどられた新しい人、つまりイエスキリストの品性を身につけなさい。第3ステップですね、身をつける、つまり身を結ぶものになりなさい。巨大姉妹、すべての衣の中でキリストの子供衣ほどですね、麗しい衣はありません。いつもこの、衣を身につけ、神の国の一員であるというですね、自覚を持って、毎日生活する巨大姉妹になりますように、イエスの御名によって、祝福いたします。ではどうぞ見渡してください。どうぞ祈り備えてください。